おはようございます。10月18日金曜日朝の8時54分を回ったところです。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は坂本舞の声のエッセイという番組名で、様々な日々の暮らしのことや最近の近況報告などを行っております。で、10月の9日頃に1回収録したんですが、空が乱入してきてそちらがちょっとボツになってしまい、ようやくその時に風邪をひいてちょっと長引いちゃったんですが、ようやく体調が戻ってまいりまして収録をしております。で、私もシンタもちょっと風邪をひいちゃったので、夜ね7時ぐらいに寝るようになったここ数日、なんか空が気を利かせて一緒にちゃんと寝てくれるようになって、朝がねすごく早起きになったので、結構遅刻まだったんですが、娘も幼稚園に間に合うようになったここ数日でございます。で、本日はですね、朝食材を買い忘れて朝ごはんがなかったので朝パン屋さんに駆け込んだんですけれど、7時半からやっている中軽井沢の駅の近くにあるミルっていうパン屋さんで、もうすっごく美味しいんですね。で、そこに朝家族で駆け込み、空もお腹が空いてもすごいもうイライラして怒ってたんですけど、行こうって言って7時半ぐらいにもパン屋さんに3人で駆け込んで、で今日一番のお客さんだったような気がするんですが、焼きたてのほかほかのじゃがいもがねいっぱい入った美味しいパンがあるんですけど、それを買ったりパンオショコラを買ったりして、でコーヒーを買って、で車でもぐもぐ食べながら帰ってきたら、みんなニコニコになってで、なんか近所にこんなに美味しいパン屋さんがあって本当に嬉しい、ありがたいなって思って帰ってきたんですが、私たちここに来る、軽井沢に来る前は宮城県の山の中に暮らしていて、もうそこも素晴らしい自然だったんだけれど、こういうこう近くにパン屋さんとかね、そういうこう気軽に寄れるカフェとかがなくって、夜ご飯食べに行くとなるとマサルっていう定食屋一択だったっていう、そういう状態だったから、結構こういう食の文化とかいろんなね海外のレストラン、例えばネパール料理屋さんがあるとかもね、すごく嬉しいポイントなんだけど、なんかそういういろんな国のお料理が食べれるとかっていうことは、ちょっと軽井沢に来てからね本当に嬉しいなと思うことの一つなんですよね。だから、食や文化で本当に本屋さんとかね、セレクトがすごく好みなので、書店や、レストランやカフェやパン屋さんや、なんかそういったものがこうあるっていうことへのこう感謝がちょっと軽井沢に来てからはすごく溢れて止まらないんですけれど、でもこの感覚もずっと東京にいたらね、なんか東京から来たらもう逆に選択肢が減ったなっていう感じになるのかもしれないけど、むしろ別のねその自然のいろんなアクティビティができたりとかするけど、でも東京から来たらここまでの感謝の気持ちは生まれなかっただろうなと思うので、なんかこう日本のいろんな場所にこう暮らしているっていうことは、なんかこう人生味わい深くなるなって思っていた今朝でございます。で、そうですね、この今日テーマというテーマは特にないんですけれど、ちょっと最近の近況報告としては、私たち夫婦で音楽をねやってるんですけれど、マイシンタっていうユニット名でやってますが、このマイシンタ名義で出す、5年 5年かけて制作しているんですが、おそらくアルバムとしてはベスト版を除くと7年ぶりとかなのかな、6、7年ぶりにアルバムをリリースすることになりました。でこれはね、去年ぐらいから言ってたのかな、言ってましたね、去年ぐらいからリリースしたいなっていうことは言ってたんですが、なんかなかなかこう進まなくって、で5月にこの最近よくお話ししているシンガっていうこの新しい歌う瞑想法っていうこのプラクティスを生み出して、でこれを実はもう3ヶ月で100名の方にお届けすることができましたんですね。どうですねなんか言い方がおかしくなっちゃったけど、100名ぐらいの方にお届けしていて、でちょっと今正確な数字があれだけど、あと数名で100人になるって感じだと思います。でなんか私たちの中でこのプラクティスを100名ぐらいの方に届けた時に、なんか新しいことが起きそうな気がするっていうことをこう喋ってて、それはこうシンガの新しいスタイルが生まれるっていうような気がしていたんですけど、実際はなんか私たちがなんかこう私たちの方にこう変化が起きたっていう感じが今となっては強くて、でこの青っていう新しいアルバム名なんですが、マイシンタの青っていうアルバムがこうリリースされるっていうこのプッシュになったのがこのシンガの存在だったっていう感覚がめちゃくちゃありまして、すごいごく個人的なお話で申し訳ないんですが、っていうかラジオもともともう本当にごく私的なね、どうでもいい私の個人的なお話ばかりではありますが、もともとでもこれも本当に私の個人的な感覚なので、どこまで伝えられるかをちょっとわからないんですが、このシンガーっていうものを通して100名近くの方にセッションを行っていたら、私の声が実はちょっと変わったんですね、歌う時ので。でそのシングやり始まってから自分の声が変化しているのを感じながら、最後「青」っていうこの表題曲、アルバムの表題曲となっている「青」っていう曲があるんですが、その曲に私とシンタでコーラスが入ってるんですけど、その声がなんかすごく変わったんですよ。なんか子供みたいに出せるようになった声の人格みたいなものが生まれてて、でその声が入って、であとね、インスピレーションがすごく湧くように、湧くというか、もともとインスピレーション捉えられる方なんだけど、なんかさらになんかインスピレーションのこう精度というか、すごく些細なインスピレーションもキャッチできるようになってきてて、でなんかその一つが娘の声を音楽の中に入れたいっていうのがあって、でそれがこの最終バージョンの青っていう曲に娘の笑い声が入ったんですね。でこの笑い声から始まるっていうのがなんかすごい私の大事なことみたいで、私がもともとこの8年前に音楽を始める前にやっていたコフレプロジェクトっていうものとラリトプールっていうコスメのブランドがあるんですけど、両方ともネパールの女性のサポートを行っていたんですね。で私がかつて、そういったお仕事をしていた時に TED っていうスピーチの場でスピーチをやらせていただいて、でその TED スピーチがネパールの身寄りがなくて暮らしているシェルターで暮らしている女の子の笑い声から始まるっていうのが私のそのTEDスピーチで今も YouTube 残ってるんですがあるんですね。でなんかその笑い声から始まるそのスピーチをシンタが聞いてくれて、でそこから微笑みっていうマイシンタの最初の曲となる 曲が生まれているんですね。でなのでその、まあ、私がそのテッドのスピーチで喋った内容っていうのはネパールの人身売買の被害に遭った女性たちのお話なので、結構中身はハードな内容だったりもするんだけど、でもそれを微笑みでこう包み込んでいる、最初と最後に子供女の子たちの笑い声が入るんですけど、まあ、その微笑みに私たちはフォーカスしてその世界を見るっていう風に決めてるっていうような、そういう態度も示していて、でなんかその笑い声が最初に入るっていうのが、なんか私たちのそのこの世界に対する姿勢を最初からピン止めしとくみたいな感じなんですね。で音楽でそれやったことなかったんですね。でそれを今回会おうっていう曲で娘の笑い声で、私がそれ笑かしてる時なんだけど、なんかすごい変な喋り方でいろいろ喋ってるのを聞いて、空がわーってえーって笑ってる声を収録した、収録というか 録音しといたものがあったんで、それを入れようっていうこと、それを入れたんですね。でなんかそこから始まった曲が次のアルバムに入るっていうので、なんかいろんな意味で感慨深くて、でその会おうっていう曲はシンタが作詞作曲してるんですけど、空が生まれて戦後5ヶ月ぐらいの時に自分がこうこの肉体を離れてこの人生を終えた後、娘にどんなことを言うのかなっていうことをイメージしながら作った曲だったんですね。でだからなんかこう娘のこう声が入ってるっていうことがなんかすごく大事なことだった気がして、うん、まあ、様々な意味において、あ、曲がやっと完成したっていう感覚がようやく来て、で、あ、アルバム完成ですっていうのがあったんですよね。でちょっといろいろね、このアルバム完成までの話、いろんな話が振り返るとあるので、ちょっとそれはまたいろ何回か回を重ねながら話していこうとかなと思っていますが、まあ、ともかくですね、この会おうっていう曲が完成しましたので、アルバムもリリースします。で来年の2月にCD 版と合わせてリリースしたいなと思ってるんですが、それに伴って11月1日からクラウドファンディングもやっていこうと思っています。でこのクラウドファンディングは私たち今までアルバムのジャケットって自分たちで描いた絵とか、あと一つは写真、フォトグラファーの方に撮っていただいた写真だったりもするんだけど、なんか結構自分たちで自作していたものが多かったんですね。でちょっと今回はチームを作ってやっていこうということになり、青のアルバム制作チームを今編成して進めています。音楽作り終わったあたりからちょっとその辺が進んでいるんですけど、私とシンタが出会うきっかけになった2人がいて、中川龍太郎くんっていう映画監督と阿部祐介くんっていうフォトグラファーなんですけど、中川くんがネパールでね、映画を作りたいっていう話があって、で私がなんかそのロケハンみたいなものをこう一緒に付き合ってね、私の好きな場所とかをこう紹介して回ったんですね。でその時に阿部祐介くん、フォトグラファーの阿部ちゃんがネパールに一緒に来てくれて、でいろいろとスチール写真、あと慣れない動画もね撮ってくれてたんですね。でその龍太郎くんと阿部ちゃんと一緒に旅した、そのネパールのね旅の報告会を代官山で8年前に行って、でそこにシンタが来てくれたっていうのが私たちの実は出会いのきっかけだったんですね。 で、だからその阿部ちゃんで今回その青のアルバムのジャケットをちょっと私たちの写真で行こうかっていう話になり、でちょっと阿部ちゃんしか思いつかないなと。あ、た、しんた、ただいま。あ、ただいまじゃない、おかえり。今あのポッドキャストを撮ってます。
ああ、
しんたがね、あの空を送って戻ってきました。そう、それであの阿部ちゃんしか思い浮かばないなってことで、あの阿部ちゃんに連絡して、でなんかね、私の昔の LINE に連絡をお返事してくれたみたいで、なんかすぐやるって言ってくれてたらしいんですけど、なんかあのその辺の意思の疎通がうまくいってなくて、数日間、頼んでから1週間ぐらいかな、なんかお返事待ってたんですね私。でも阿部ちゃん結構即決ですぐに、なんか当たり前じゃんみたいな感じでお返事してくれてたんだけど、全然気がつかなくて、昨日電話をかけたら、え、やりますよみたいな感じで、なんか半ばちょっと半切れみたいな感じの阿部ちゃん、まあ全然怒ってないですけど、え、やりますけど、なんでですかみたいな感じで、あ、ありがとうみたいな、すごいほっとしまして、で阿部ちゃんに撮影していただくことになりました。でも8年前にね、一緒にネパールを旅して、で私とシンタのこともあのそこからあのなんとなくね、なんかこうちょいちょいこの8年間いろんな場所でこうあの新しい作品ができたら大体阿部ちゃんにはあの聞いてもらってたし、あと最近のバンドライブにも撮影に来てくれたりとか、しかもね阿部ちゃんもなんか行けるか分かんないけど行けたら行くって言ってて、突然やってきてバーって写真を撮って帰っていくみたいな、本当にね、なんかね、阿部ちゃんってすごい、
台風のおかげで来れたんで、
台風のおかげ、そうそう、台風のおかげで、あの飛行機が飛ばないから行けますっていう感じで、その当日連絡で来てくれて、もうめちゃくちゃ素敵な写真を撮って、今日のカバーの写真にしようかな、今日のこのポッドキャストのカバーの写真にしときますが、あの写真を撮ってねくれたんですね。でなんか私8年前に阿部ちゃんと会った時の阿部ちゃんと、やっぱりこの8年間で阿部ちゃんもすごいなんか変容して いるんだなっていうことを感じるような写真で、あーなんか阿部ちゃんにまた撮ってほしいってなんか思ったんですよ。で今回のあの青のジャケットをお願いできることになったんですよね。で最初のね、さっき話したクラファンの話とここからちょっとあの関係してくるんですけど、クラファンのリワードの一つに、あのこの阿部ちゃんと一緒にちょっと音楽を聴いて、あのアルバム1枚聴いている間と聴いた後の私とシンタをこう撮っていただくという、そういうあの感じの撮影にしたいなと思ってるんですけど、そこにアルバムのジャケット撮影会兼リスニング会に、見学リスニングに来れるっていう、そういうリワードチケットもあの入れようと思っています。であのちょっとまだ確定ではないんだけれども、あのその予定になりますので、あの11月の1日から始まるこのクラファン、ぜひあのチェックしていただいて、あの、まあ、本当にね、これから今作っている最中なので、なんかそういうものを一緒にやっていけるといいかなと、あの目撃していただけるとさらにこの作っているっていうところを一緒に体験できるかなと思います。なんせあの音楽自体はかなりあの密室ではないんだけれども、あのホームレコーディングがほとんどで行われるので、なんかあの私たちレコーディング日を決めてレコーディングするみたいな、そういうやり方では全然進んでいなくて、なんかこう、あ、今だっていう時があるんですね。で今だっていう時にやるから、なんか突然ね、シンタがガシャガシャガシャって機材をこうセットして、おーとかってあの声を取り始めていたりとか、でその流れで私も撮ったりとか、あのなんせそういう調子でこう作っているので、あの見学とか全然そういうものに向いていなくて、かつ、まあ、そういうあの観測者の視点みたいなものはあの入っ ってしまうと私たちもねちょっとそういうこう自然な流れが止まっちゃうからなかなかそういうのできないんですけど、でも今回のアルバム撮影、あ、ジャケット撮影っていう話であれば、まあ、安倍ちゃんも来てくれるし、あの 日にちをねちゃんと決めてあのスタジオを撮って撮影するってことにはなるので、あのなんかそういう、こう場だからこそ人をね呼んでできることもあるかなと思ったので、あの今回そういった見学 のリワードとかをお用意したクラファンもやってみようかなと思っています。で、あのそのリワードまだこちらもねちょっと確定ではないんだけど、こんな風にしたいなと思ってるアイデアとしては、あの見学に来てくれた皆さんと集合写真も阿部ちゃんに撮ってもらって、でその写真もあのアルバムの中にどっかに入れてあの行きたいなっていう風に思っています。あの CD 版のね、 CD 版の歌詞カード の冊子の中にこう入れたりとかっていうことをちょっと今検討中です。で確定 の、あのプランはまたあのクラウドファンディングのサイトが完成したら見えますので、ぜひあの引き続きマイシンタの情報をチェックしていただけたらと思います。クラウドファンディングの情報はもちろんこのポッドキャストでもお知らせしますし、あとはホームページ、エイスメイレコーズのホームページ、あとは私とシンタとマイシンタ、3つインスタグラムのアカウントがありますので、そちらから確実にお知らせいたします。はい。ということで、あの、なのでね、なんか5月にシンガーっていうのが生まれて、なんか100名近くの方にその お届けしていく中で、私たち自身もどんどんすごくこう自分自身の内側の声っていうものを聞こえるあの精度がどんどんこう高まっている中で、この青アルバムリリースだねっていう流れが来ているので、なんかこう何か自分の中でこう動かしたいものがあるとか、なんかこう溶かしきれてないものを溶かしてし、あの新しくなりたいとか、なんかそういう方はぜひあのシンガも引き続き、セッションを受けたまわっています。でちょっとあの個人セッションは今公にはやっていないんですが、公にはやっていませんが、なんかこれこのラジオポッドキャストをここまで聞いてくださった方で、もし興味関心がある方はご連絡ください。あのあと数人やります。で、あの100名に到達した時にはですね、ちょっとあのこういう個人セッションは終了して、あのシンガーはちょっとねまた新しいスタイルにやはりねなりそうですね。なのであの個人セッションもしご希望の方は、おそらくあと数名、あとどのぐらいでしょうね、1ヶ月とかなのかな、やるかなという感じですので、問い合わせくださいね。でそしてあの新しい形でもこの自分の中に変容が起こしていけるような、自分のそのインスピレーションを拾えるようなマインドの状態になることをこうサポートできるような、ちょっと新しい仕組みを作りますので、こちらもぜひ楽しみにしていてください。はい、ということでマイシンタのニューアルバム青がこれからリリースされますので、そこに向けてクラウドファンディングと、あといろんなことを、あのアルバムのジャケット撮影やったりとか、プロモーションムービー作ったりとか、あとはタワレコにまたあの展開していくので、タワレコ の方とちょっといろいろ打ち合わせをして、どんな感じであのインストアイベントとかもねできるといいなと思っているので、タワレコの中 の企画もあのまたお知らせできるといいなと思ってますので、引き続き、ポッドキャストなど聞いてアップデート受け取っていただけたら嬉しいです。ということで、本日は以上となります。聞いてくださってありがとうございました。コメントなど、あとはリクエストやなどなど、あのございましたらお待ちしています。で、あ、シンタが帰ってきたので、最後にこのポッドキャストの最後に、 ちょっとラジオ番組っぽく 音を入れたいですね、
うんうん、
で青をここに最後、
うんうん、
入れることってできますか。
それで撮ってんのね。
うん、できないか。
そうスタンド FM の BGM が1本なんだよ。
あ、そうか。
別で撮れば
じゃあ別でこの後あちょっと YouTube のリンクを貼っておきます。 YouTube のリンクを概要欄に貼りますので、そちらから青をぜひ聞いてみてください。はい、それでは今日もありがとうございました。バイバーイ。